先週はイエス様が転ばにお乗りになってエルサレムに入場された御言葉を私たちは聞きました。これは日曜日の出来事でした。その後イエス様は神殿から商人を追い出され、また律法学者たちと激しく議論をなさいました。また週末の出来事やご自身が再びこの世においでになる再臨の出来事についてもお語りになりました。そして律法学者たちはエルサレムでこのイエス様と接する中、ますますイエス様を十字架につけようとその計画を進めていきました。今読んでいただいた14章の初めのところには、杉越祭と除香祭の2日前になったと書かれていますので、今日のこの聖書の内容は水曜日の出来事だということがわかります。次の日の木曜日には最後の晩餐があり、そしてゲッセマネの祈りに祈りとなり、そこでイエス様は捕らえられ、夜中中裁判をされ受け、そしてピラトに送られ、金曜日には十字架におかかりになるのです。さて今読んでいただいた聖書の内容をご一緒に見てみましょう。重い皮膚病のシモンという人の家でイエス様は食事をなさっていました。当時一般の人たちと接触することはなかった重い皮膚病の人とイエス様はここでも食事を共にしていらっしゃいます。そこに一人の女性がやってきて、イエス様の頭に香油を注ぎました。それを見ていた周りの人たちが、この香油が高価なものであったので、それを売って貧しい人々を助けられるのに無駄遣いだと厳しくこの女性を咎めました。しかしイエス様は、この女性は私に良いことをしてくれたのだとおっしゃったのです。この聖書は先ほど賛美しました567番の賛美歌にもありましたように、ナルドの香油と言われ、大変よく知られているところです。これはベタニアと呼ばれる村の出来事でした。ベタニアというところはエルサレムから3キロ離れたところにあって、イエス様の公の生涯に深く関係するところです。ここはあのマルタとマリアの姉妹、そしてその兄弟ラザロが住んでいたところでもあります。そしてこのラザロがイエス様によって生き返らせられた場所でもあります。ヨハネによる福音書では、香油を注いだのはこのマリアだと書かれています。先ほどの賛美歌にもマリアという言葉がありましたけれども、今日のマルコによる福音書には一人の女としか書かれていません。さて女性がイエス様に注いだナルドの香油ですけれども、皆さんはナルドの香油をご存知ですか？残念ながら私は見たことがありません。調べてみますと、 ナルドというのは植物で、オミナエシ科の宿根草、多年草なのだそうです。香油はこのナルドの根っこから取れるそうです。今でもヒマラヤの山中の村でこのナルドは栽培されています。そしてナルドの乾燥品は甘い松の香り、乾燥香というそうですが、漢方の乾燥香として輸入もされているそうです。ナルドの香油は香りが大変強く、その香油を塗った、塗った時だけではなく、その塗った人が動くと、その移動した人にくっついて香りも移動する、それほど強い香りがあるそうです。ヨハネによる福音書を見ますと、この時この女性は1リトラ、つまり300グラムの香油を持っていた。と記されています。そして今日のマルコの福音書の5節を見ますと、この香油は300デナリオン以上に売ってと書いてあります。300デナリオンというのはどのぐらいの金額かというと、この当時の一般の人の年収ほどだったそうです。ちなみに今ナルドの香油は手に入るのかというと、なかなか手に入りません。簡単には手に入らないものだそうです。けれども調べてみますと、今現在は 15cc というのはお料理の時に使う大さじ1杯のことですが、この 15cc 大さじ1杯でおよそ4000円ぐらいするそうです。ですからコップにお水を注いでごくごくと飲む 150cc ぐらいでおよそ4万円ぐらいするということです。またナルドはこのヒマラヤのあたりでしかどうも栽培されていないようなので、この時代もおそらくインドやネパールあたりから運ばれてきたものであるということが考えられます。3節を見ますと、女性は石膏の壺を壊したとありますから、おそらく女性は惜しげもなくこの香油を全部イエス様に注いだということがわかります。同じ3節には、純粋で非常に高価なというふうに書かれていますので、当時のユダヤ人の年収ほどの香油ですから、この女性のしたことを見てもったいないと思うのは当然のことだったかなと想像できます。いえ、そこにいた人たちはもったいないどころか、とんでもないことをする、とんでもない無駄遣いだと憤慨し、激しく咎めたと聖書はここで語っています。それはおそらく単に批判した、そんなことしちゃダメだよという、そんな程度ではなく、してはいけないことをした、何をしているんだ、とんでもないことをしてはいけないと、そんなふうに断罪したということだと思います。それほどこの女性のしたことは常識では考えられないことだったのです。しかし人々の目には非常識だと思われることであっても、別の人にとっては全く違う意味を持つことがあります。女性はイエス様とお会いすることによって、その御言葉に触れ、そして信仰が与えられ、感謝に満ちて香油を注いだのです。そうせずにはいられなかったのです。イエス様への自分のできる限りの愛と信頼をここで 表したかったのだと思います。しかし周りの人たちにはそれが理解されず、理解されないどころか断罪されてしまいました。そしてそれに対してイエス様は6節のところを見てみますと、するままにさせておきなさい、なぜこの人を困らせるのか、私に良いことをしてくれたのだ。また8節では、この人はできる限りのことをしたとおっしゃったのです。ここでイエス様のおっしゃっている良いこと、できる限りのこととはどんなことを指しているのでしょうか。8節には、前もってイエス様の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれたことだと書かれています。このユダヤの地域では、亡くなる方、また亡くなった人に香油を塗るという習慣がありました。埋葬の準備、それはイエス様がこれから十字架におかかりになり死なれることを指しているのです。また油を注ぐとは、イエス様が救い主であるということも示しています。聖書の中では油を注がれたものと表現されているところが多くあります。油を注がれたものとは、ヘブル語ではメシアという言葉です。ギリシャ語ではキリストと言います。つまりこの女性のしたことは、イエス様の十字架と復活、イエス様が救い主であることを表したことになるのです。しかしこの女性は自分のしたことが主の葬りの備えになり、そして十字架と復活を示すことになるなどとは思っていませんでした。ただイエス様への愛と信頼を表現したかっただけなのです。けれども神様はこの名もない女性の行いを時にかなった美しい捧げ物としてくださいました。同じ時エルサレムではイエス様を十字架につける計画が着々と進められていました。しかし神様は私たち人間のために人々の知らないところで救いのご計画を着々と進めていてくださったのです。それは名もないマリアとヨセフの間に家畜小屋でひっそりと静かにイエス様がお生まれになったように、この小さなベタニアの村で名もない女性を通して十字架と復活の準備が神様の御心によってひっそりとなされていったのです。9節にはこうあります。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。確かに2018年3月11日の今日この主の日に、私たちはこの聖書から大切なメッセージを受け取ることができます。イエス様は女性に、私に良いことをしてくれたのだとおっしゃいました。良いこと、それはイエス様が私たちにしてくださった十字架と復活による救いの出来事です。これ以上良いことなどありません。けれども私たちもこの女性のように、心から主を愛し、主に信頼し、今 自分ができることを見前に捧げることができます。何をしてよいかわからなければ、私にできることを、できる限りのことをさせてくださいと願い求め祈ることが許されています。たとえそれが周りの人々に無駄だと思われるようなことでも、その信仰による行いを良いこととイエス様はおっしゃってくださるのです。祈ります。私たちの父なる神様、主の御名を賛美します。受難の時を過ごす中、今日も私たちに御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。神様が私たちを愛してくださいますように、私たちも主を愛し、主にできる限りのことを行っていくことができますように、どうぞ私たちを導き祝福してください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。